本日、私たちにくださる神様の御言葉は、エピソ人への手紙4章17節から24節です。そこで私は主にあって言明し、厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかし、あなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし、本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけるつるべきことでした。アーメン。聖書の始まり、創世記一章一節は、初めに神が天と地を創造したという宣言で始まります。神様は文字通り無から有を創造しました。神様は第一日目には光を、二日目には大空を、三日目には海と地と植物を創造しました。そして四日目には大きな光るものと小さい方の光るものと星を、5日目には海の魚と鳥を創造しました。そして創造の最終日である6日目には、あらゆる種類の家畜と人を創造しました。神様はあらゆる種類の家畜と人を同じ日に創造しました。しかし、家畜と人との間には非常に大きな差がありました。創世記1章26節と27節です。神は仰せられた。さあ、人を作ろう。我々の形として我々に似せて。彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神様は人を創造するとき、家畜とは違って我々の形として、我々に似せて人を作りました。人には他の家畜をはじめとする他の自然にはない三位一体の神様の形として、神様と相似ています。世界の超巨大企業の一つであるアップルのロゴは、誰も、知る通り、リンゴ、正確には一口かじった形のリンゴです。リンゴはニュートンの万有引力の法則の発見を連想させる象徴的な意味を示し、一口は、すなわちバイトは、コンピューターのメモリーの量を表現するバイトと発音が同じで、デジタル技術革新を意味するそうです。それで私たちが一口かじった形のリンゴの形のロゴを見れば、私たちの大部分は食べるリンゴではなく、アップルと iPhone や iPad などをはじめとするアップルに関連した製品を思い浮かべるでしょう。三位一体の神様が人を創造するとき、神様の形に似せた存在として創造されたということは、人を見れば神様の姿が思い浮かぶように作られたということです。また、神様の形、神様に似せ、人を創造されたことを創世記2章何節はこのように言います。 神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。この言葉から人を、人はといって、人という言葉は2回出てきますが、いずれもヘブライ語でアダムです。アダムは人を意味する普通名詞でもあり、最初の人の名前を意味する固有名詞でもあります。神様は塵で、文字的な意味では埃で人を作ったそうです。それは自然人である人間は無価値だということです。人が神様と正しい関係を結ばなければ、その人生は価値を持つことができません。なぜなら人は本来誇りに過ぎないからです。自分が持っているものがいくら多くても、権力を持っていても、学んだことがいくら多くても、神様の前では無価値にならざるを得ません。また誇りでできた自然人である人間は、汚れています。人の体にある垢は埃が固まっているのです。私たちが毎日洗うということは、私たちが汚い存在であることを再確認させてくれます。そのような汚い人生が私たちを清潔にする神様に背を向けて生きるならば、その人生には汚れに汚れが積もるほかありません。ブルース・オールマイティという20年以上前のコメディ映画があります。世の中を創造し治める創造主が1週間の休暇を取ることにし、うまくいくことが一つもないと不平を漏らす地方放送局のレポーターブルースにご自身の役割を任せました。そしてその後に起こるとても滑稽な出来事を描いた映画です。その映画で創造主、神様に対する描写で私にとても印象的なことが2つありました。一つは、神様が人の姿で現れましたが黒人だったということです。神様の役を演じた俳優が白いスーツを着ているのが印象的でした。神様の紛争を白人にしなくても本当に素敵だなと思いました。もう一つは、それよりもっと印象的だったんですが、その神様の職業、役割が掃除する方だったということです。ブルースが神様に初めて会ったところはとても広い事務室でした。事務機器が一つもない、きれいに清掃された建物のホールの中でした。その場面が、すごく感動的でした。神様は今日もお仕事ですね。神様は今日も世の中の汚れを取り除いていらっしゃるんだな。だから今日も世の中が維持されているんだな、という思いが強く伝わってきました。神様は誇りで作った人が無価値で、世の中を汚す存在として生きていかず、神様の形として、神様に似た存在として生きていけるようにしようと、その花に命の息をふーっと吹き込んでくださいました。それで私たちは生き物、人らしい人になれるようになりました。神様はモーセを通じて出エジプトしたイスラエルの子孫にこのようにおっしゃいました。レビ記19章2節です。イスラエル人の全会衆に告げて言え、あなた方の神、主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。神様はご自身が聖であるから、イスラエルの子孫、神の民も聖でならなければならないとおっしゃいます。もし誰かに学生らしく、牧会者らしく、 大韓民国の国民らしくというならば、それはその話を聞く人がすでに学生であり、牧会者であり、大韓民国の国民であるためです。学生でない人に学生らしく生きろとは言えず、牧会者でない人に牧会者らしい人生を要求できず、大韓民国の国民でない人に大韓民国の価値と品格を高める行動を望まないためでしょう。神様が神の民である私たちに、あなた方も聖なるものとならなければならないとおっしゃるのは、私たちがすでに聖なる人、区別された存在であるためです。今日の本文でも、神様の形として神様に似るように作られた私たちがそれにふさわしく歩むことを話しています。まず本文の21節がこのように明かしします。しかしあなた方はキリストをこのように学びはしませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。異邦人はイスラエルの子孫ではない人を意味するのではなく、神様に対して無知である人生を生きる人々を意味すると言いました。異邦人がその虚しい心で歩むしかない理由は、彼らの知性において暗くなっていて、神の命から遠く離れているためです。パウロはエペソにある教会に、しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでしたと力を入れて話した後に、真理はイエスにあり、キリストにあって教えられたと強調します。私たちは初めからいらっしゃる方であり、創造主であるイエスが人になってこの地に来られ、その方が十字架から贖いの血を流し、その死が私たちのためであることを信じて救われたということを受け入れています。仏教では釈迦牟尼の言葉を信じ、儒教では孔子の言葉を信じます。それでその教えを受け入れて実践すれば、助けを得て人生が変化することを信じます。しかし私たちはイエス・キリストの言葉はもちろん、その方の人格と人生を信じます。仏教では釈迦牟尼という存在が抜けても構いません。仏教においてブッダは解脱して悟りを得た者、迷いから覚めて悟りを開いた者という意味です。仏教の真理を悟ったものを指します。仏教では解脱して悟りを得た者は誰でも仏ということができます。もちろん一般的に仏というと、仏教の創始者である釈迦牟尼、ゴータマ・シッダルタを指します。もちろん儒教でも孔子が抜けても何も起こりません。しかしキリスト教でイエスを除けば何も残りません。ただイエス様だけが真理であり、その方に全てがあることを信じます。コロサイ人への手紙2章2節と3節です。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解を持って豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識との宝が全て隠されているのです。知恵と知識との宝がイエス・キリストに隠されていると言います。逆に申し上げますと、イエス・キリスト以外には知恵と知識の何の宝もないということです。それでイエス・キリストを持てば全てを持ったようなものですが、イエス・キリストを持てないと何も持てない のと同じことです。イエス・キリストにあって教えられた人がどのように生きるべきかを22節から24節がこのように証ししています。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。キリストにあって正しく教えられた人は、古い人を脱ぎ捨て新しい人を身に着るということです。ここで重要なのは、古い人を脱ぎ捨ててこそ新しい人を身に着ることができ、また古い人を脱ぎ捨ててしまうのは新しい人を身に着るためだということです。つまり、古い人を脱ぎ捨てることと新しい人を身に着ることは同時に起こるべきことだということです。どちらか一方だけにすることは何の意味もありません。イスラエルの子孫は神様の恵みとお働きによって400年間の奴隷生活に終止符を打ち、ついに出エジプトすることになりました。彼らは古い人である奴隷を脱ぎ捨て、新しい人である自由人、神の民を身につける着るようになりました。しかし、彼らの中には依然として古い人を脱ぎ捨てられなかった人たちがいました。民数記11章4節と5節です。また彼らのうちに混じってきていたものが激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。あ、肉が食べたい、エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。神様がイスラエルの子孫に毎日マナを下さったにもかかわらず、彼らは肉が食べたいと文句を言う状況です。イスラエルの子孫はすでに出エジプトし、カナンに向かっています。彼らは身分的に完全に自由人です。それにもかかわらず、彼らの思考は依然としてエジプトにとどまっています。このように新しい人を身に着ないことは、古い人を脱ぎ捨てることを無意味にします。本文24節をもう一度お読みいたします。真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。私たちが新しい人を身に着るためには、義と正の真理に基づかなければならないと言います。ところが、一見すると私たちが真理に基づく義と正を身に着た新しい人になることが神様によってそうなると言わなければならないようです。しかし、神様に従ってそうなるべきだと言います。平たく言えば、神様に型通り作り出されたことに従って神様に似てです。これは冒頭に申し上げた三位一体の神様が人を創造するとき、我々の形として我々に似せて作られたという、まさにその意味です。私たちは神様に似るように作られた人です。神様のことが無知である人たちは、その知性において暗くなっていて、神様の命から離れているため、その虚しい心で歩んでいるように歩むしかありませんが、私たちは彼らとは違う歩まなければならない人たちです。義は神様との正しい関係です。神様と正しい関係を結んでいる人は、その中に神様の命があるので、世俗的な価値観に属したことや、まもなくため息を吐くことになる虚しいことに従わず、神様の言葉を行いながら歩んでいきます。生は区別されることです。私たちは 世の中で神様を信じない人たちと表面的には違わない生活をしています。しかし内面的には決して同じ価値観を持っているわけではありません。まるで私たちの人生は世界という海に浮かぶ船のようです。ところがもしこの私たちの人生という船の中に世俗的価値観という海水が入っていることになれば、クリスチャンの人生は沈没してしまいます。このように真理に基づく義と性を持って毎日新しい人を身に着るとき、私たちは神様に似ていきます。私たちが新しい人を身につけて神様に似る人になっていくことを、ペテロ使徒は神のご性質に預かるものとなるためですと言います。ペテロの手紙第2の1章4節から7節です。その栄光と徳によって尊い素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束ゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。私たちが神様に似て成長することは、神様のご性質、神様に属した性質に預かる存在になることです。そのためにはまず世にある欲のもたらす滅びを免れることです。滅びというのは価値がないという意味でもありますが、その価値が永遠ではなく長続きしないということです。釣ったばかりの魚を外に置いておけば数日で腐っていくでしょう。真夏にはもっと早くに腐るでしょう。その魚を冷蔵庫の中に置いたとしても永遠に新鮮ではありません。冷蔵庫も永遠ではないからです。もし冷蔵庫に電気が供給されなければ、冷蔵庫はすぐに生ゴミ箱に変わります。使徒ペテロは神に型取り作り出された新しい人を身に着るために、神様に属した8つのご性質を加えるためにあらゆる努力をしなければならないと強調しています。その理由は、私たちが神の子供になったからといって自動的に神様に似てくるわけではないからです。ゴルフが上手になりたい人はゴルフに関する本を読んで動画を見るでしょう。だからといってチェ・ギョンジュゴルフ追い上げ、パクセリのようにゴルフをするというタイトルの本や動画を100冊読んだり見たり、そういう部類の本や動画を100冊読んだり見たりしてゴルフが上手になるわけではありません。ゴルフが上手になるためには直接ゴルフクラブでボールを打ってみなければならないようなものです。それで神のご性質に預かる最初の段階は信仰です。私が青少年だった時、信仰について聞いた言葉の中にこんなものがありました。皆さん、歩道橋を渡るのは歩道橋が崩れないと信じているからではありませんか。しかし歩道橋が崩れないと思ってその上を渡るのは信頼ではなく確率です。もし毎日全国で歩道橋が数十個ずつ崩れたら、誰も歩道橋を渡ろうとしないでしょう。また私たちがバスに乗るのはそのバスが事故に遭わないことを信じているからではありませんか、という内容も聞きました。いえ、違います。私たちがバスに乗るのはバスを信じるからではなく、バスの運転手を信じるからです。運転手が実力と正しい判断力を持った人であることを信じるからです。歩道橋もやはり 歩道橋を信じるのではなく、歩道橋を設計し施工した人の人格を信じるのです。このように信仰は目に見えない神様を人格的に信頼することです。この信仰が神様に似ていく第一歩であり、正道であり、近道です。第二段階は徳です。徳は人が持つべき正しい心構えという意味もありますが、人格的、経済的、社会的な力と能力を意味することもあります。古代にもこの単語は力と関係のある言葉でした。韓国語にも徳が力を意味する例があります。私は良い親のおかげでよく育つことができましたと言えば、親が道徳的に素晴らしかったという意味だけではなく、親に人格的な力、経済的な力、社会的な力などがあったからこそ今の自分になれたと告白するのです。そのため信仰に徳を加えるということは、私たちの信仰が無気力でなく正しい力を持つことで、私たちの人生の現場で善良な影響力を及ぼすことを意味します。たくさんの小麦粉の中にある少量の麹がその生地全部を膨らませ、からし種は目に見えにくいほど小さいですが、それが芽を出してついに鳥たちが休める場を作り出します。同じように神様から息を吹き込まれて生き物となった私たちキリスト教徒も、人生の輪で生命のある現場にするために渾身の力を尽くすことが信仰に徳を加えることです。第三段階は知識です。これは実際的な知識、正しい洞察力を意味します。いくら多くの徳を持っているとしても、正しい知識がなければその徳は効率的に使用することは難しいです。まるで同じ材料で料理を作っても、その味に差があるのは料理を作った人の知識、実力に差があるのと同じです。信仰の知識は理論的知識ではなく実際的知識なので、その知識は口で作らずに体と人生で作り出します。信仰生活を言葉にするのは簡単ですが、実際に生きるのは簡単ではありません。それで信仰を理論だけで持っているのは本当に貧しいことです。第4段階は自制です。これは何を前よりは減らすことだけを意味するのではなく、より良いことのために全人生を集中することです。一時優れていたスポーツ選手、人気を一身に受けた芸能人、多くのクリスチャンが手本にしていたクリスチャンの中で自制できず奈落に落ちたケースが少なくありません。悪魔が40日間断食したイエス様に、あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いつけなさいと言いました。私がイエス様だったとしたら、悪魔が言った石だけではなく、童話に出る全体がお菓子でできた家のように野原にある石と山全体をパン山にしたかもしれません。しかしイエス様は自制しました。イエス様は人の経済的な問題を解決するために来られた方ではないからです。自制は私たちをもっと新しい人を正しく身につけるようにしてくれます。第5段階は忍耐です。私たちが神様に似ていくのに忍耐という徳目が必要なのは、正しい信仰生活が容易ではないという意味でもあり、信仰生活は私たちの本能が望むこととは全く違うという意味でもあります。信仰生活が 広告フレーズのように、あなたが望むことを好きなようにしなさいとしたらどれほど良いでしょうか。しかし信仰生活は私たち好きなようにするのではなく、神様がおっしゃる通りにしなければならないので難しく、忍耐が必要です。私たちが神様に似せて新しい人を正しく身に着るようにしてくれるのは決心ではなく忍耐です。第6段階は経験です。経験は神様と常に同行し、神様を目的として生きることです。信仰生活に忍耐を成し遂げていくことが容易ではないことですが、しぶしぶ忍耐するのではなく、忍耐することがとても光栄なことであることを知らせることが経験です。王や大統領が私たちと常に一緒にいてくれれば、人々は私たちを最高統帥権者が非常に大切にする存在だと考えるでしょう。それとは比較もできないのが、天地万物を創造し治める神様が私たちと共にしてくださることです。それで私たちが目に見える人ではなく、目に見えない神様を意識できてこそ、神様に似た子、新しい人を身に着る存在になるでしょう。第7段階は兄弟愛です。私たちが神様と同行するのか、神様を意識して生活するのかどうかを確認する目に見える証拠が兄弟愛です。常に利己心だけを追求し、神様が共にするようにした人々と葛藤と争いの中にいるならば、神様と同行すると言ってもそれは事実ではないでしょう。兄弟愛がギリシャ語でフィラデルフィアです。これは他人をある母親の胎から生まれた兄弟姉妹だと思って愛することを意味します。私たちのそばにいる人々を心から兄弟姉妹として考えるならば、私たちにある多くの問題は解決されるでしょう。最後の第8次段階は愛です。ガラテヤ人への手紙5章22節23節を見ますと、御霊の御愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制が出ます。その中で一番最初に出てくるのが愛です。反面、聖なるご性質8つの中で最後が愛です。それでは愛は私たちに神様に似せて新しい人になることの出発と最後を確認する試金石のようです。私たち皆が神様に捕まったことを、それを捕まえようと駆けつけ、神様に似るために古い人を脱ぎ捨てて新しい人を身に着る人たちになりましょう。世の中にある各教会共同体の中には、神様に似ようとする非常に少数のクリスチャンが古い人を脱ぎ捨て新しい人を身に着ることで神様に仕える教会は少なくありません。また神様に似ようとする牧師が古い人を脱ぎ捨て新しい人を身に着ることで神様に仕える教会もあります。しかし教会共同体に属した人の大多数が神様に似ようとするだけでなく、古い人を脱ぎ捨てて新しい人を身に着ることで神様に仕える教会は聞いた記憶がありません。もしそのような教会が存在することが可能ならば、その教会がまさに私たちの100周年記念教会であることを願います。私たちがそのような教会になれば、私たちは韓国キリスト教200年に向けた道を誠実に磨く人々となるでしょう。 お祈りいたしましょう。父なる神様、天地万物を創造された神様が人を創造される時は、家畜とは違ってその花に命を吹き込んでくださることで生き物となるようにする してくださったことを感謝します。また私たちの人を創造する時、三位一体の神様の形として作り、三位一体の神様に似ているように作ってくださったことをより一層感謝します。私たちがどの形として作られたのかを一瞬も忘れないようにし、神様がいないように生きて、その虚しい心で歩んでいる異邦人の姿が私たちの自画像にならないようにし、イエス・キリストを正しく学んだ人々らしく生きていくようにしてください。私たちの人生が人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨て、真理に基づく義と性をもって作り出された新しい人を身に着させてください。それで私たちの人生と人格が日に日に神様に似ていくようにしてください。人々が一口かじったリンゴのロゴを見ればアップルとその製品を思い浮かべるように、私たちの人生と信仰を見れば神様を思い浮かべるようにしてください。私たちがより一層神様に正しく似ていくために、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えさせてください。そして神様に似ていく私たちの人生を通じて、韓国キリスト教200年の道がより一層よく磨かれるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。